ジオパワロ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポワロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は松戸で地魚ってと思っているパーソナリティの上条英子です。そして、
はい、通勤電車に慣れてきたよのかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、
はい、
通勤電車
通勤、そうです。
働いてる、どこへ行ってるんですか松戸市内の人なのに。
そうなんですよ。私松戸市内なんですけど、はい、電車通勤になったんですよ。
そうなんですね、松戸の中で
そうですね、はい、今までの職場は、はい、車で通勤していたので、はい、それをちょっと職場が変わったことにより、
はい、
家から駅まで歩いて、
はあ、
で駅に乗り電車に乗り、はい、
で電車で降りて、はい、また歩き最初、
はい、
あ、
はい、
そうなんですね。私あまりそのかっちゃんのお仕事についてすごく詳しくなかったのでみんな同じところに働いてるんだと思ってました。
はい、
皆さん、
はいはい、
で別のところにはあまり行ってないものだと思ってたんですけど、はい、いろんなところに行くお仕事だったんですね。
そうですね、はいはい、で定期券を買っていただいたので、
はい
はい、
乗ってる、
はい、乗ってます。
何分、
でも
何分
でもたかが一駅なのでもう3分乗っちゃったらもうすぐ着いてしまうと。
3分、
はい、
3分の列車の旅、
はい、でも朝すごいですよやっぱりラッシュ、
うん、
おせおせって感じの
ね、
はい、
3分だったらまあでもね、うん、ラッシュでもなんとか、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっと息止めてじゃないけど
いや死んじゃう3分、
うん、
そうなんですね、
我慢ができるけどあれすごいなと思って霞が関まで行っちゃうんですもんね。
ちゃうんですよ、
ね、
私もそれを大学生の時に、うん、私はいつまでこういう電車に乗っていくんだろうって思って、うん、なんか本当に不登校になりそうでした高校も私都内だったんで、
はい、
ずっとなんですよ。こう15歳から高校、
はい、
大学、あと普通に働いたり、うん、出かけたりとかするのも全部そのラッシュに乗ってて、はい、なんかもう25ぐらいの時にもう本当にもううっちゃらかしたくなりましたねもうどこにも行きたくないと思ってうん、どんどん混んできたんで電車が、
うんうん、
高校の時も混んでたんですけど、
はい、
高校の時はあの常磐線の列車、
はい、
普通列車、あの手で開ける電車がまだあった時代だったんで、
赤電ってやつですか。
赤電の青いやつ、
青いやつ、
赤電はまだ、はいはい、電動だったんですけど、はい、青電は乗ってガッチャンコって閉める、
うん、あ、そうですか。
そうだったんですよ。今で言うと常磐線のグリーン車みたいな乗り口なんですよね、
は
い、あの端と端にしか乗り口がなくて、
はい、
で危ないことにみんな開けて乗ったりとかしてたんですよ当時。怖いですよね今思うと、うんうん、で私もそこに立ってる女の子がじっとその外を見ながら立ってるのを見てて、
はい、
もう怖くて、
はい、
っていう思い出話すっごいそれてますけどね、はい、じゃあちょっと頑張って、ね、うん、電車通勤で
電車通勤、はい、ちょっとまあ慣れてきたかなというところですね、
はい、じゃあ、はい、ね、松戸は23個の駅があるの で、
そうです、ね、
駅と駅の間が短いので
うんすぐ着いちゃう
3分ですよねで便利ですよね、
はい、
松戸は、
はい、
で私の一言はですね、
はい、
松戸で地魚って、
地魚って釣れるってことですか魚が。
そう思うでしょ。
地魚、
某居酒屋さんでですね、
はい、
今日のおすすめ、
はい、
地魚って書いてあるんですよ、
はいはい、
ご当地地魚メニューって書いてあって、
はい、
って、
うん、
フナとかコイとか、
あ、昔はうなぎとか、
そう、うなぎとかいろんなこと考えて、うん、あれは多分、うん、なんかあの市場とかで買ってきたものっていう意味なのかもしれないんですけど、
はい、
松戸の地魚って書いてあって、で試しに頼んでみたら、
はい、
ちゃんとあのタイとか出てきて、
はい、
それは松戸で取れないだろうみたいな話になって、
どっかで養殖してるとかそんなことではないですね、
じゃないみたいで、深く考えないで、うん、私も見てたんですけども、はい、よくよく見ると松戸で地魚ってって思って、すごく不思議なんですけど、なんで地魚って書いちゃったのかなと思ってね、
うん、
それを知りたいなと思ってる今日この頃です そう、あの前回のね、はい、あの配信でもちょっとお伝えしました、はい、前々回かな、イサキをね、
イサキ祭り、
そう、あの、はい、イサキをいっぱい釣ってきて、はい、この辺でイサキが回遊していたっていう、うん、そう、それならね、はい、なんとなくあの松戸の人が釣ってきたイサキみたいな感じでわかるんですけど、うんうんうん、ね、だからなんか誰かが釣ってきたとか取ってきた話なのかなって、だからちょっとその居酒屋さんで一回聞いてみようと思ってるんです。
そうですね、う
ん、地魚、はい、地魚三点盛りって書いてあるんで、地元のお魚って書いてあるからね、ちょっと私はそこでとっても不思議な感じがしているので聞いてみたいなーなんていうのが今日の、
と言いながら飲みに行きたいなーの話ですね。
はい、そろそろ飲みたいなーなんて思ってるんですけどね、はい、まあ今日は5月1日ということで、
そうです、
はい、皆さん、まあもうお休みに入って有給取って、もう長い休みにしちゃってる方もいらっしゃると思いますけれども、うん、は
い、カレンダー通りなので働いてますね、
うんうん、働いてますね普通に働いてる人も多いと思います、はい、で今年は取りにくいと、長い連休が、
そうですね、
うん、休みがすごく取りにくいと皆さん、はい、で、4月の26、27土日を絡めて、はい、ちょっとその間を有給を取って、うん、頭の方に休む人、はい、後ろの方に休む人みたいな感じでね、はい、なんかあんまりね、離れてるので休みが、はい、うん、そんなに遠いとこ行かないで松戸に行ってねってこの間話しましたけれども、 そんな中でですね、うん、やっぱりこのいい陽気になってきたので、はい、いろいろな松戸の、催し物がまあ、ありますのでね、うん、はい、ちょっとそれもご紹介したいかなと思っております、はい、私今目の前にありますこちらに江戸川アースデイ第11回江戸川アースデイ自転車ライド参加者大募集となっております、
はい、
今回は葛飾柴又の矢切の私から自転車と一緒に船で江戸川を渡り、昭和の森で平成から昭和の空間へタイムスリップしますという、うん、自転車乗っていくんですね、これ。
え、船の上に自転車乗せていいんですかね。
乗せてますね、この写真どう見ても。これはですね、2014年5月18日日曜日に行われます、はい、9時半受付10時スタートです。小雨欠航ということで、うん、集合場所は日の口水門川の一里塚、
はい、おトイレがあるとこです、
はい、そうです、はい、定員は50 はい、分かりやすいですけどね、トイレのあるとこです、うん、はい、定員50名ということで参加費用は1500円、うん、小学生以下1000円、矢切の私の船代、うん、昭和の森博物館の入館料、はい、参加賞保険代込みですということですね。で今このお写真ね、本当に船に乗ってます、自転車が、
うん、
だから自転車乗っけて、自転車で走って自転車乗っけて、それで自転車にまた乗ると、
はい、
約12キロということで、日の口の水門から川の一里塚からスタート、
はい、
で葛飾大橋を渡りまして柴又に着きました、はい、そしたらね、面白いね、柴又行って戻ってくるんですね。
すぐ戻ってきちゃう
戻ってきちゃうんですね、はい、柴又に行ったら矢切の私で船に乗って戻ってきます、
はい、
そして野菊の蔵、
はい、
野菊の墓文学碑、
はい、
昭和の森博物館でゴールと、いうことで、そうですね、すぐ戻ってきちゃいますけど、うん、まあ、でも楽しいですね、船に乗れるなんてね、いいなと思いますけれども、はい、お申し込み締め切りはですね5月10日の土曜日です、来週ですね、
はい、
はい、来週再来週ですね、
はい、
で、お申し込みはですね、主催の江戸川クラブさんの事務局メールまたはファックスにてお申し込みください。ご住所、お名前、連絡先、電話番号、参加人数と年齢を明記してくださいということで、主催は江戸川クラブ、NPO 法人松戸福祉サービス振興会内ということで、こちらにね、URL が、サイトの URL が載ってるんですけれども、はい、江戸川クラブ .com、そのまんま江戸川クラブはローマ字読みで、うん、江戸川クラブ .com、はい、江戸川クラブで多分検索しても出てくると思います。江戸川は普通の江戸川です、はい、クラブはタモリクラブのクラブです漢字ですってことですね、
はい、
はい、これでちょっとね検索していただくと出てきますので、これでもお天気良かったりしたら気持ちいいですね、
ね、
うん、うん、
江戸川ね、うん、緑がすごく
ね、いい時ですよね、
芝生が綺麗で、
はい、うん、一緒に走るボランティアも同時大募集です。参加者に付き添って一緒に走るライドリーダーです。こちらは参加費1000円でやっぱりできますのでね、うん、そうやってちょっと自転車にもう自信があるよと、自転車ごと川に落ちても大丈夫助けちゃうよみたいな、武井壮君みたいな人大募集です
、はい
ね、ちょっとこういう面白いイベントに参加してみるのも良いかななんて、うん、いい
ですね、
うんうん、思います。で、まあ、ちょっとそちらはちょっと体を動かす系ですね、はい、そして錦絵に見る富士山というね、
富士山、
はい、はい、 この催し物があります。
日本といえば富士山ですよ、
はい、松戸市立博物館にて、はい、これね4月26日からもう開催されてます、はい、で6月8日まで、うん、結構長いことやっていますけれども、こちらはですね、広重マウント富士って書いてありますのでね、この白黒なんで今ちょっとね見ると
今手元は白黒ですけど、
はい、白黒なんですけれども、はいはい、でこちら、松戸市立美博物館にて錦絵に見る富士山ということで、いつの時代も愛され続けた日本の象徴ということでね、日本一の富士山はその端麗な姿、美しさ、神々しさで人々に愛されています。しかし富士山は活火山であり史上3度の大噴火を起こしています。そうなんですよ ね、
そうですね、
富士山、うん、気がつかないけどいつも、
うん、本当は今、ね、見ると穏やかな山に見えますけど、うん、
大変ですよ、はい、爆発したら、うん、っていつも思いながら、はい、で、こちらにね結構あのいろいろな本当にたくさんの絵があります。で肝臓資料展ってことなんでも、はい、ここに市立博物館にずっと保管されている絵だそうなので、はい、あの、あまりねあの見る機会もないかなと思いますので、うん、この機会に
市立博物館皆さんご存知ですかね。
そうですね、そこです。
逆にあの私たちほら21世紀の森の広場とか、はい、ね、どこでもシアターなんて言ってますけど、
そうですね、
道路挟んだ、
はい、
反対側、
まあ、とにかくあの矢柱からですね、うん、あの21世紀の森近辺に行きます、はい、そうするとあの森のホールがボン、森のホールのね、はい、会場がドーンとありますけれども、道がありましてあの立橋になってるんですね、はい、でその反対側をちょっと見ていただくと、
そうですね、そこにあります、
はい、松戸市立博物館というのがあります、うん、で多分ね有名なのがやはり団地のね、ジオラマじゃないけど、はい、本物の団地の模型があったりとかする、はい、であそこには、まあ、皆さん行ったことあるって方も多いと思うので、うん、そこです。そこで実はこういういろいろな展示とかやっておりますので、うん、はい、で常設の 展覧もねありまして、で観覧無料でっていうのもありますので、はい、まあ、ちょっとあの足を伸ばしていただいて文化に触れていただくというのも、
そうですね、外で遊んで、はい、あの公園で遊んで、はい、ちょっと疲れたなと思ったらちょっと涼みに博物館に入り、
ね、博物館に涼み、
はい、涼みに
そう、ね、博物館でいつも思うんですけど、うん、はい、角角に座ってらっしゃる職員さんいらっしゃるじゃないですか。
いるんですか。
角角にあのその展示の中に角角にいらっしゃるでしょ職員さん、
はいはい、
まあ、いつもいるのかなという感じはちょっと分かんないんですけど、はい、私がいた時はいらっしゃって、はい、大変な仕事だなと思いました。ずっと見てなきゃいけないんですよね、やっぱりその変な人がいないかとかってもそうかもしれないし、
いたずらされないようにとか、物を盗まれないようにとか
壊されたりとかね、うんうんうんうん、だから警備員さんほど屈強な感じじゃないんですけども、うん、女性だったりするんですけど、うんうんうん、ね、見てなきゃいけないのも大変だななんてちょっと思ったりもしましたが、でそんなこんなの、あのね、文化に触れるものもありつつ、
はい
ろ、
は
いろとねあのお外でなんかしましょうのねイベントというかクリーンデーとかもありますのでね、ちょっとそれのお話もしたいと思います、はい、江戸川クリーン大作戦、これ多分去年も告知させていただいたと思うんですけれども、
ゴミゼロ5月30日の、
はい、
まあ、前後
って言ったん
ですけどね、
はい、前後の土日、
はい、今年はは
い、
5
月25日です、
はい
はい、あの今ちょっと松戸さんに押され気味なクリンクルちゃんが
もう松戸キャラがいっぱい、ね、
本当に
ありすぎて、
そうちょっとあの今露出がね、
どんぐりちゃんとか
なんだっけ、あと縄文ちゃんだっけ、縄ちゃんもんちゃん、
ね、すごい
そう、ね、いろいろいるんですけども、うん、そのクリンクルちゃんがメインのですね、はい、この綺麗にしましょうというね江戸川クリーン大作戦、これ5月25日なんですけれども、はい、9時から午前9時から1、2時間程度です。雨天は中止です、大変なのでね。で申し込みなしで参加できます。季節に合った動きやすい服装で参加してくださいということで、これねみんなで綺麗にしましょうっていうそういう呼びかけですので、
はい、
あのみんなで行って 川が綺麗になる、うん、河川敷がね綺麗になるっていうのもいいなっていう感じなのでね、行ってちょっとやってみるのもまた一つボランティアとしてはいいかなと、はい、でこの25日は春の市民ぐるみでクリーンデーということで、市内の各町会、自治会の地域の公園や道路などの公共スペースもお掃除、
はい、
みんなでしましょうっていう風になってます、はい、でこれ町会として参加しますって言ってね、町会ごとでやるんですけれども、うんうん、まあ、清掃範囲に散乱しているゴミをね仕分けしたりとか、あと落ち葉とか、うん、そういったものも片付けたりして、でみんなで街をきれいにしようじゃないかというね、企画です。 でこのクリンクルちゃんね、あのつぶやいてます、ツイッターしてるんですよみんなしてますか、クリンクルちゃん、
ね、
いろいろツイッターしてるんですよ、うん、あの、はい、松戸さんもしてますけどね、はい、クリンクルちゃんのツイッターはクリンクルちゃんで検索してください、
はい
はい、つぶやいていますということで、いろいろとあの注意事項みたいなことも言ってくださってるみたいなので、うん、あの剪定枝、要はあの切った枝、落ち葉、草は資源ごみの日に収集してます。これ意外と知られてないです。
あ、そうですね、
はい、
あのうんうん、燃えるごみじゃないんですよ。
そうそうそう、燃やそうとする人が多いと思います、はいはい、昔はこれ燃やしてたよね、
うん、
公園で、
うん、今なんか野焼きも、ね、うん、しちゃいけないしね、
う
ん、
そうそう、うん、もう時代はそういう時代ですので、
はい、
燃やしたり燃やせるゴミに出したりしないでねっていうことで、うん、資源ゴミの日に出し方としては、切った枝は1本の太さ直径10センチ未満長さ50センチ未満にして少量ずつ束ねて出してください。なんでそのままね、長いままとかはダメです、危ないんでね、うん、で落ち葉とか草はついた土をしっかり払い落として中身の見える透明ポリ袋、市認定のポリ袋に入れて少量ずつ出してください。あんまりたくさんだとね、うん、困っちゃいますんでね。であとプラスチック、これもねリサイクルするものとしないものと分けるというふうにね、はい、あの松戸はなってますので、これを機会にまたちょっと見直していただくのもいいかなと思います、
はい、あの何もいらないんですよ、行くとねゴミ袋いただけるので。
ああ、このクリーンで、
うん、体身一つで
身一つで
身一つでちゃんとあのグッズというかゴミ袋とかいただけて、いい本当にゴミを拾う、ただひたすら拾う
でもそういうことをね、うん、あのするっていうのはいいと思います、はい、私あの割とね無心になれる、それで無心になって、うん、でパッと見て綺麗になったなっていうのはすごくねあのストレス解消に実はなったりします
私あの子ども会でいつも参加をしていたので、
子
ど
もの、ね、うん、
地域を綺麗にしたりとか、いつも遊んでる河川敷がこんな汚れてるんだよとか言って、あ、
それはいいですね、
うんうん、あのでみんなで親子で拾う、
親子でいいですね、
うん、そうすると大人になった時ゴミ出しちゃダメよってだんだんね思ってくれるかな、
そうやってねそう私たち子供の頃は、うん、もう私あの町田市に住んでたんですけども、はい、最初の頃なんて上から何でも捨てていいことになってましたからね、
上から、
うん、
上から
なんて言ったらいいのかな、ボックスダスターブシュートがあったんですよ、
マンション、
うん、団地、
あ、団地、
うん、団地の要はあの左と右に家があるでしょ、あのこう階段を上がっていくと、
はいはい、
そうするとその真ん中にダスターシュートがあって、はい、そこからバンバン捨ててそこで燃やしてたんです当時は、で私がもう物心ついた時からあったんだけど、はい、すぐ廃止になりましたね、小学校 1、2年生ぐらいの時に、
はい、
でそれまではだから団地で出たゴミ全部そこでそこのその場でバンバン燃やしてたんですよ。怖いですよね今思うとね、うんうんうん、だってその団地の塔の中で火が、
あ、危ない、
危ないでしょ、うん、よくよく考えると、うん、だけどそういうのが普通の、 あの、なんだろう、あのそれが普通の団地の形だったんですね。でもそれ多分幼稚園ぐらいの頃だったので40何年前ですけども、うん、小学生ぐらいに上がった時から中もうそういうのを使っちゃいけない風になったんですけどね、はい、ゴミはね本当に扱い一つで、ね、うん、ゴミにもなるし資源にもなるということでね、うん、皆さんこれを機会にやってみてください、
はい
はい、
きれいにしましょう。
で、はい、いろんなところに行きましょうの話でちょっと文化の香りのする話をもう一つ、
はい、
文化の香りのする松戸、
そうですよ、キャッチフレーズがあるんですよ。
これはあのいつも現市長さんがいつも言ってますよ、はい、文化の香りがする松戸、
はい、
そしてその文化の香りにいつも私たちもご紹介している途上亭、
はい
はい、途上歴史館ですね、こちらにですね皆さん日投げ師の小道というのがあるのを知ってますかね、ご存知ですか、与謝野明子さんの歌碑が
はい、
あるんですよ、
はい、
途上亭に、はい、たくさんあるんですよ、それが1個じゃないんです、うん、
あの歩いていくと、
そうです、
あれこんなところに、あ
の、そうなんです、
こんなところに
こんなところにです
探すというかね、
歩いてると一つ一つ出てくるんですよね、うん、でそれは何なのかと言いますと、日投げ師の小道は松戸シティガイド、これは途上亭を案内してくれてるボランティア団体さんですけれども、松戸シティガイドの創立10周年を記念して作られました。歌碑には与謝野明子が松戸で読んだ歌60首のうち18首と夫である与謝野博鉄幹さんの歌1首が刻まれています。これらは松戸市にゆかりのある19人の著名な書家の先生に記号していただいたものです。要は毛筆で書いていただいたということですね、はい、歌碑が刻まれた赤御影石、 は松戸シティガイドから松戸への寄贈で、で書は各書家の先生にボランティアで記号していただきましたと。で碑面は関所あずま屋による制作ですということなんですね。で発案については松戸シティガイドの趣旨にご賛同いただいた日程評議員の石飛び先生で、いろんな日程の、鈴木先生、毎日書道会会員の田中先生などが発起人となっていますと。でまた歌碑 の下にある、ね、歌の釈文と各書家の経歴を刻んだプレートは石飛先生の書で刻まれた日投げ師の小道の案内サインスタンド、これもそうなんですけど、この辺は公園の緑地化が設置しましたというふうに、うん、要は市で全部、ね、やってるんですけれども、これ歩きながら見ていただくと、うんうん、すごくたくさんあります。今言ったように19に
途上亭、まあの園庭、っていうんじゃないかな、んて言うんだろうね、
亭亭
とあと隣の園芸学部の、
はいはい、千葉大学の園芸学部ですね、はいはい、
の中にもちょっとあったりとかして、はい、だからなんかこうあの探し物というか、
そうですね、
あの見つけ出すというか、
はい、
花碑を探して歩くというか、
19個全部探せるかなみたいな感じでね、行くとなかなか、ね、
あの目線より下にあるので、
そうなんですよ、
あの目の高さにはないので、
うん、こう下を向いてないとね、そうそうそう、あこれそうかっていうね、うんうん、感じになっちゃうので、うん、でもねこれ全部松戸で読んだ、それすごいですよね、うん、
ね、
もう文化の香りじゃないですか与謝野晶子さんが ね、うん、あのいらした時に松戸で読んだということで、うん、はい、なかなかそれをそのままあの見れるっていうのもないと思いますので、うん、まあ、これはいつでも見れますけれども、はい、まあ、ちょっとお散歩がてら途上に来ていただいた時には、うん、ぜひちょっと見ていただけたらななんて、
うん、今とってもねツツジが綺麗なんですよ、
です、はい、まあ、藤のねあの花の鉢もありますし、はい、ツツジが綺麗だということで、はい、うん、ツツジの発音がいつも私悩むんですけどツツジ、ツツジ、
ツツジ、あ、そう、どうしよう、
ツツジ
羊
そう羊っていろいろ悩んじゃうんですよ、いつもね、ツツジ、ツツジって言いながら、
うん、
でツツジの花って、うん、昔蜜吸いませんでした、
あありましたね、
裏側から、
はいはいはい、
考えてみるとすごく不衛生ですよねなんかこう、うん、学校に行きながらツンってつまんで真ん中シュって取って、うん、チューチューって、
子供はそんなこと考えない
かな、考えないですね、うん、まあ、あの中部省の近くのツツジは全部吸い尽くしましたよ甘いとか言ってね、うんうんうん、別にあのお砂糖に飢えてるような時代でもなかったのに、
う
ん、
そうですね、
なんででしょうね、うん、あれはああいうのをするのが楽しいみたいな、ね、
今の子って捨てるのかな、
でも捨てたらやめなさいって言われそうじゃない、あ
そうね、
うん、あのかっちゃん家のお子さんが小さい頃は
どうだろう、見たことない
やらせてんのもやってんのも見たことない感じ、
うん、ねえ、あでもあやってたかな、
やってました、うんうんうん、そうだからあれはでも本当に小さい頃にあれを吸いながら歩くっていうのが本当に楽しかったんで、はい、うんうん、今のお子さんもしやってないんだとしたらちょっとかわいそうだななんて思うんですけどもね、でもいろいろねこうやってあのゴールデンウィーク松戸で過ごしましょうとも言いましたし、はい、その後いろんなことができますのでね、
はい、
よかったら皆さんどんどん出てっていただくといいと思いますよ、
はい、
クリーンデーの他にもあれですよ、この間言ったちょっと都城で美味しい美味しい企画のイベントあれもまだありますし、
そうですね、フレンチ、ね、
フレンチですよね、うん、そう、あとこれ私気になってたんです、あのサッカーちっちゃいなでしこちゃん、
はい、
松本まみこさん、
はい、
一松くんですよね、一松の方ですよね、そうですよね、
はいはい、
最優秀ゴールキーパー賞、
すごかったですね、
これなんか嬉しいですよね、うん、行きそうですよね彼女は、
うん、
バシッと
ね、
うん、であのトロフィーを持った写真がちょっとねありますけれども、うん、あの東口の歩道橋のところにも垂れ幕というか横断幕がブワーッと書いてあって、
はい、
ちょっとみんな、うん、あ楽しみだよねって言いながら歩いてるのが、うん、なんかとっても嬉しかったです。で4月5日にコスタリカで行われた U17 アンダー17ですよね、これなんて読むのが正しいんですか、はい、ですU-17 女子サッカーワールドカップで日本代表チームが優勝しましたけれども、ゴールを守ったのがこの市立松戸高校2年の松本まみこ選手です、
ね、笑顔が可愛いのね、
可愛いです ね、すごい、
ちょっと日に焼けた感じでね、
なんかいいですよねこういう、可愛いですね本当に、ね、これ市松の制服を着てるんですか、これもしかして、
あ着ていますね、まあ、それは
そうなんですね、
は
い、市松って今こういう制服なんですね、
そうですね、私たちが、私たちというか
私たち、
はいはいはい、いた制服と全然今可愛いですよ、
昔市松の制服って、うん、 市松模様だったですよね、チョッキが。
あ、そう。
そうで、スカートタイトスカートだったんですよ。
スカートが不思議だったね。
そう、あの普通ひらひらっとこう、うん、プリーツスカートなんですけど、ね、うん、市松はタイトスカートなんですよ。
でなんかラッパみたいな、なんか下が裾がちょっとファって、
あ、本当、なんかとにかく何のひだもないまっすぐのタイトスカートっていうのがすごくなんか新鮮だったような気がするんですけどね、うん、今はねこうやってみんな可愛い可愛い感じの、ね、制服で、ね、でもこの後すごく楽しみですね。他のね、あの今度普通のなでしこに行き、うん、ね、どんどん活躍するんだろうなと思うとね、松戸にはサッカーチームありませんけどね、とほほ、
あ、何それでしたっけ、
うん、でもまあね、うん、あの作ってでもいいんじゃないですか、皆さん誰か作る、いや作る
発案者が
いや、あの言うのは勝手だからね、うん、はい、誰か作んないかなと思ってね、はい、松戸、
そしたらユニフォームにこうやってラジオポアロってつけて
もらわなきゃ、ね、あ、そうだ、誰か作りましょうよっていうことで、ね、ラジオポアロのあのネギがインタビューとかしてる時に映っちゃうみたいな感じでね、うん、そう、でもこういうスポーツの話題はいいですね、うん、いっぱいあの優秀な方が、音楽もそうですけども、はい、松戸は優秀な方が中高生たくさんいらっしゃるので、ね、本当に後が楽しみという感じになっております、うん、
はい、
で、まあ、皆さん陽気もいいですからね、ちょっと出かけていただいて、
ま
あ、はい、森のホールもいいですし、あと、まあ、森ホール21世紀の、ね、広場もいいですし、はい、市立博物館もいいですし、江戸川で自転車乗るのもいいですし、
そうですね、
はい、ちょっと次回の配信ではね、バーベキューについて詳しくやろうと思ってます。バーベキューもね、ちょっと時期的にとってもいいと思いますので、
うん、そうですね、うん、はい、
なのでね、皆さんどしどしお便りなども、こんなとこ行ってきたよというお便りなどもね、はいはい、お寄せいただけたらいいかなと思いますので、お待ちしております、
はいはい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番上に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいねを押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。ラジオポアロ。